皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーショートカッコ仮改め
カイト
カッコ仮です。
です。
こんばんは。
こんばんは、ケイセンです。
お、あ、そうだ、コーヒーです
いつ言うかなって思いながら、
もうね、めちゃくちゃだ。何回目かもよく覚えてませんが、ライト回です。
ライトっぽいです。
ライトっぽいです。
とてもとてもライトっぽい。
とてもライトっぽいです。お忙しそうで。
シバスですからね。
シバスですからね。シバスももう今日は22日かな
ですね。
あー、ライト会を始めるようになって唯一良かったなと思うのが、今までの電気屋ウォーカーだと前回の配信が終わればもう1月過ぎから2月頭ぐらいまで配信がない感じがこうやって収録できる、配信できるっていうのはいいことかな。
確かにそうかも。
そうかもね。あ、うん、ちなみに、例年だとどんな感じだったかな。あれ、前回何話したんだっけ。
前回掃除機じゃなかったです。
あ、スティック型の掃除機。
ええ。
ツイッターで大反響。
ええ。
あの、マキタマキタと。
マキタマキタと。
いろんな人が食いついてたんで、マキタの掃除機持ってますっていう人もいたね。
うん。
ツイッター。
結構いいんですよ。お手軽でですね。
うん。ねえ、あのあと、なんだろう、雑誌とか見たら、マキタの掃除機のことを取り上げてるやつもあったりなんかして、
うん、
意外と注目が浴びてるのかもなとか思ったんだけど、
ええ、
そんなこんなで会話をつなぎながら、電気屋ウォーカーが iTunes のランキングで今4位だ。
お、なんと、
なんということでしょう。なんでだ、何間違ってんだろう。あ、
掃除機が好評。
掃除機が好評だったのかもね。いいですね。ちなみに昨年はというと、
はい、
12月6日にたまには偏ったゲームの話をしようをして、
うん、
だいぶ遅かったんだな。で、その次、年の瀬雑談会っていうのをやってる。珍しい、12月23日、あ、ほぼ今日だという感じですな。で、年明け一発目が2月の8日というのはいつもの調子だね。ケセンさんのマッキュンが、
はい、
壊れたとか壊れなかったとか、
はい、
どうだったの、壊れたの結局。
なんか起動しなかったですね、しばらく。
しばらく、
しばらくポチって電源ボタンを押しても、
うん、
なんかおとなしい感じで暗く落ち込んだ感じで、
ずーんと
ずーんと。
で、治ったの。
まあ今収録してますからね、ちゃんと。
そういうこと
ね、必要は
修理、はい、ジーニアスバーに持ってったとかそういうんではないんだ。
いえいえ、あのコーヒーさんが教えてくれたサイト見ながらこう一個一個試して、
うん、
3つ目ぐらいで、
うん、
あ、立ち上がった。
あ、それよかった。
ええ。
何よりだね。なんだか、Mac が立ち上がらなくなるっていうのは最近あんまり聞かなくなったような気がするけどね。まあこの忙しい時期を狙ってやってくるのやめてほしいですね。
本当にね。いや、使えるようになってとりあえず良かったです、本当。
きっと MacBook Pro を買えっていう、あの神のおぼし飯だよ。買わないの？
いや、出費がねかさむんですよ
ね。
いろいろと、いろいろと、
いろいろと。何か買ったのかな。
いや、 iPhone も買おうかなって思っ、買い替えようかと思ってたり。
このタイミングで、
まあ年明けぐらいかなとか思いながらも、チラチラ、
うん、チラチラ
今値段を見ながら、うんって思いながら。
今は 5でしたっけか。 5S
です。
5S、
はい、
6S へ、
6S プラスにしたいなと。
お、大きいやつだ。
大きいやつで、
うん、小顔効果が期待できるやつだね
小顔効果
あれどうなんだろうね、携帯3社がほら、総務省か経産省だか知らないけど、
あ、やってました ね、 なんかあの
横やり入れられて
安くしろみたいな、
うん、
あれですよね、
うん、キャリアをまたいで機種変をするという、要はナンバーポータビリティをして 少しでも稼ごうっていうんだったら、うん、今がラストチャンスだよねきっと。
ですね。
乗り換えないんだったらもう少し待ってみてもいいのかもよ、
うん、それもまたねいろいろね考えてね、うん、いるんですけど、
長期優遇とかでね少し何かプラスになれば、まあでもすぐには変わんないか、
無理でしょうね、なんか渋ってるっていう話をしてたような、まあね、
うん、でもソフトバンクだっけか何か、は
い、です、
か舵を切り始めましたよね。
あ、確かね、そうですか、
うん、なんかちょっとニュースが出てた気がする。あとはあれ5000円以下のプランを作るっていうのは我々特に意味ないよね。データ通信量が少ない人のための安いプランを作る、まあ、作らないってやってたけど、
うん、私そこそこ多いですからね。
ね。
ね。
Wi-Fi 使ってくださいね。
Wi-Fi 家ではね。
家ではね。いいと思います。
お外では普通に使ってますけど。
うん。そう。うちもついさっきたまたま偶然なんだけど、
ええ、
あの社用で使ってる iPhone のキャリアメールが来て、
はい、
あのお客様のお使いのデータ容量が残り 1GB になりました。
お、
たまに増額データ量を増やしてもらったはずなんだけど、でも年末みんな忙しかったのかなとか思いながら、
お
お、うん、いいんだけどね。さあ今日は何の話をしようかなと思ってたんですが、
はい、
あれです、あのマイクロソフトの製品や技術をなんとなくお届けするポッドキャスト番組、
は
あ、コッヒーストリームのデジタル生活です。
ははい、ははい、新番組だ、はい、
新番組だ、どうもあの小日沢です。
小日沢さん、はじめまして。
はじめまして。っていうかあのウッドストリームのデジタル生活の木沢さんはあのポッド電気屋ウォーカーでは何かも取り上げているのでご存知の方も多いんじゃないかと思うんですが、うんうん、Windows 10の話をそろそろしようかなと思いまして、
はい、
でも今日はライト買いだし、
うん、
まあ集合っつってから5分で収録も始まってるノリから言って何の前段取りもないわけですよ。
ええ、しかも私 Mac ユーザーですしね。
まあそう、まあ、そういつもそうなんだ、電気屋ウォーカーはね Mac ユーザーを並べて Windows の話をするっていう、
うん、
なんともアウェーな感じなんだけど、
興味がないわけではないっていうね、
うん、その Mac ユーザーで興味がないわけでもない K 線さんに、
はい、
全くピンとこない Windows 10の話をしようかなと思って、
はい、どんどこい
というのもね、
はい、
Windows 10って今こうフリーでアップデートアップグレードできる状態にあるわけですよ。 Windows 7、うんうん、8あと 8.1 のユーザーさんはタダでアップグレードできるんだけど、
はい、
まあいろんな好みのユーザーインターフェースの好みの問題とか、あとはまあ、うん、今使ってる7がいいんだとか、
うん、
ああいうそのアップグレードしたくないっていう、もこう心理的な障害もあって、
うんうん、
Windows 10にしてない方って結構多いと思うんですよ。
はい、多いと思います
ね。で私も実はごくごく最近 Windows 10にアップグレードして、
はい、
だいぶハードルが高かったのね、やっぱ気持ちの上でね。
何か困ったこととかありませんでしたか？
その困った話をしようと思ってさ、
やはり、
うん、最初一番被害が少ないのは常に使ってない環境だということに思い至り、
はい、
Asus だったかな、ノートパソコンを持ってるの。
はい、
でこれがねノートパソコンといえばね MacBook Air を売り払い、
うん、
でその後 iPad で何度かノートパソコンの代わりにならないかと思ってあれやこれやとやってみたんだけど、
うん、
サーバーに接続するために SSH クライアントとかっていう類のソフトを使ったりするんだけど、
は
それを iPad でやると不安定なのね、すごく
不安定、
うん、ソフトがないわけじゃないんだけど、あアプリがないわけじゃないんだけど、
うん、
うまくこうサーバーにつないでこう何かこう作業をした時にパソコンだったら安定してつながり続けて作業が続けられるのに、こうプツッと iPad のアプリが落ちちゃったりするのね、
うんうんうん、
これじゃ使うもんならないなと思って、
うん、
で しぶしぶエーサスのノートパソコン安いやつ3万5千円ぐらいだったかな。
結構お得に買われてましたよね確か。
うん、これがね最近ちょっと会社の仕事をあんまり自宅に持ち帰らない主義なんだけど、
はい、
そうは言ってもちょっとやりたい仕事があって、
はい、
でマイクロソフトのオフィスのバージョンがね、うん、会社のやつと同じやつがいいなと思って、それがたまたまノートパソコンに入ってて、
うん、
じゃあっつんでノートパソコンでこうカチャカチャ作業してたわけ。
はい、
あこのノートいいなやっぱりとか思い改めて良さを実感する、その、うん、全然ロースペックなんだけどね。で
時間じゃないですか、
うん、そうそれでそのまずじゃあ普段あまり使ってないノートパソコンからアップグレードしようと、
うん、
ポチッとしましたよ。
はい、
アップグレード自体の操作は簡単で、
うん、
Windows ユーザーの今タスクバーっていうのかな、あのアイコンとウィンドウが開いたりするとポコポコポコポコアイコンが並ぶ、こう上とか下とかに寄ってるバーがあるんだけど、
は
Mac でもそうだよね、あの何アップルマークがついた灰色のバーがどっかにこうピロッとあるじゃん。
あのメニューバーみたいな一番上にあるやつだ。
そう、うん、あそこに Windows 10のアイコンが表示されてて、
うん、
好きあらばアップグレードしませんかって言ってくるんだよ非常にあのめんどくさい機能なんだけど、
はい、
まあ、それをポチッとするだけで基本的には作業が始まるわけ、
うん、
まずね一つここでつまずいたのが、
はい、
私のノートパソコンも Windows 10にアップグレードしましょうと言ってくるのに、
はい、
ポチッてしたらあのお客様のパソコンはアップグレードできる環境にありませんのでしばらくお待ちくださいとかって書いてあるの。
しばらく待て、
うん、しばらく待てって思うよね、
はい、
しばらく待てってなんだろうと思ってちょっと待ってたさ、
はい、
コーヒー飲みながら、
うんうん、
待てと暮らせと何もならないのよ。
そのしばらく待てはあの対応するまで待ってねっていう待て
そうそうだったの
やっぱり。
おいおいと思ってさ、それもネットで調べてみて、あそういうことなんだ、対応してないからあの対応するまで待っとけやって話なんだっていう、
うん、
まずこれで心がくじけたわけさ。
うん、
でもこれじゃあ一番被害の出ない環境でテストしたいのに先に進まないと、
うん、
で調べてみたら、
はい、
さっきのその対応してませんよって言われたパソコンでも強制的にアップグレードをかける方法があって、
うん、自己責任っぽいですね。
そうそう、まさに自己責任で、で、それは Windows の、Microsoft のなんだウェブページに行って、
うん、
その手続きに従って、まあ、そのアップグレードソフトをダウンロードしてくるみたいな感じになるんだけど、
はい、
まあ、それとりあえずやって、
うん、
でアップグレードかけてでドキドキしながらやって、
うん、
でもうそれだけでうまくいってさ、
お
スパーンともうそれでも1時間半か2時間ぐらいかかったかな、
あ、
まあ、あのずっと作業にね、
うん、そこそこ、
うん、でアップグレード完了しましたと。
はい、
うん、
よかった、
まあ、うん、皆さんが Windows 10を嫌がってる人が言う通り、
うん、
主にはユーザーインターフェースの問題なのかな、でいろんな変更があって、
うんうん、
大きな特徴としてはスタートメニューが戻ってきた、
あの、うん、左下にあるやつ、
そうピョコーとこう出てくるやつで、ただし今までの Windows 8.1 の時にデスクトップにいっぱい四角いこうアイコンなんだけど、今までで言うアイコンなんだけど Windows で言うところのタイルってやつかな、
うんうん、
タイルが並ぶで構成だったのがスタートメニューにそのタイルを並べる画面がくっつくようになって、
は
あ、うん、私が Windows 8だかが出た時のポッドキャスト界でいろいろ言ってたんだけど、タイルがデスクトップ、私が言ってたのはデスクトップにタイルと今までのアイコンが共存できるようになればいいなって言ってたんだけど、
う
まあ、それは残念ながらできなくて、スタートメニューにタイルが共存するようになった感じかな。嫌いじゃないです、このスタートメニューは。
ふむ。
まあ興味がある人は Windows 10を電気屋さんとかに行くと、おそらくパソコンに入ってるからね、触ってもらうといいと思うんだけど、まあそれで終わりですよ。
終わり。
うん。1個目はね。
はい。
ここまでだったら、まあ準備できてないよって言われただけで、あとと大して何もなかったんだけど。
うんうん。
問題が2つ目で、2台目のパソコンで。
はい。
じゃ あとりあえずノートパソコン終わったから、じゃあ自宅のやつをやってみようかなと、デスクトップを。
お。
うん。一年発起。
お。でこれが結構早い。
うん、そうだ、ね、割とあっという間に、あ、大丈夫じゃんと思って。
ほう。
でこれがね、またくせ者で、
うんうん、
実はもう少し様子を見るつもりだったの。
うんうん。
せっかくノートパソコンがアップグレードしたから
ですよね、普通。
うん
うん。
でじゃあこっちは Windows 10にアップグレードしたから、
うん、
デスクトップはとりあえず普通にあのアップデート、そのパッチとか来てたらあれだからアップデートしようと、
今 の,
現, の
現在の環境で新しくするやつ。
そうそうそう、うんうん、今の 8.1 で 8.1 を使ってたんだけど、 8.1 でその新しい更新とかを適用するだけにしとこうと思って、うんうん、更新ポチッてしたらWindows 10のアップグレードが始まるっていう。
そこ
もうね、ダメだな、パッチを当てようと思ってもね、なんかいやいや、アップグレードしようみたいな感じになって、
アップグレードですよねみたいな。
そう、
強引な店員みたいです。
そうそうそう、分かってますよ、アップグレードですよねみたいな。いやいやいやいや、それでもう半ば事故のようにアップグレードが始まっちゃ、アップデートが始まっちゃって
ええ大丈夫なんですか。
大丈夫だった、結果的に。
あ、よかったじゃないですか、うん、じゃあ、うんうん、
そう、まあまあまあ良かったかみたいな、
うん、
でもこっちはノートパソコンよりも時間かかったのかな。
あ、
3時間ぐらいかかってたような。まあ席離れてたので何ともあれですけど、3時間ぐらいかかってる気がする、
うんうん、
でまあここでもちょっとアップグレードをさせられたっていうのプラスちょっと設定のところでも罠があって、うん、
はい、
まあ、無事に回避したんで、これはまた後で話そうと思うんですけど、問題は会社のパソコンっすよ、
うん、
もうノートパソコンでアップグレードして、自宅のデスクトップでアップグレードさせられて、
うんうん、
2台やっちゃったわけでしょ、
うん、
しかも自宅のデスクトップは割とこういろんなソフトが入ってたり、そのデバイスがついてたりして結構ごたごたな環境だったんだけど、
はい、
それでも平気だったわけさ。
はい、
うん、あ、これじゃ大丈夫だろうと思って、
うん、
で土曜日出勤の日にこうデスクトップにの前に座り、
はい、
アップグレード中にできる別な作業もちょっと用意しておきながらね、
うんうん、
ね、ポチッとなってこうアップグレードしたわけ。そしたらあの例によってあのしばらくお待ちくださいがまず出て、
うん、
分かってんだぞって、お前がアップデートさせる気ねえのは分かってんだこのツンデレ野郎とか思いながら、
うん、
あのソフトをダウンロードしてきてアップグレードをスタートして、
うんうん、
あ、やっぱりこう3台目だと違うねっていう、こう余裕もあり、
うんうん、
でずっと作業が進んでたんだけども、
ちょっと怖くなってきたわ
ね、何ステップかに作業が分かれてて、画面のが大きくこう切り替わっていくのね、
はい、
あのアップグレードする過程 で、
うんうん、
でちょっとそこ詳しくは覚えてないんだけど、割と進んでった最後の方に、なんだろうな、プログラムの構成中みたいな、
はい、
カテゴリーの作業が始まるのね、
うん、
でそのプログラムの構成中ってやつが 100% になると一応アップグレードが全部終わって、
うん、
初期設定のがこうフェーズに入っていくんだけど、
うん、
その構成中のところがね 4% でピタッと止まったの。でこう、あ、まあまあまああるよこういうこと、思って焦らない焦らない、き っとあの動いてないように見えて動いてるんだこいつはと思って、
いきなりカッて進むタイプ、
そうそうそう、こうガカッガカッと進んでいくタイプだろうと、
うんうん、
でよくやるのがあのハードディスクのアクセスランプをこう眺めるわけさ、
はい、あ、まあ、
そうあの作業してるかな
うんうんみたいな、
うん、そうで Windows が普通に動いてるとあのタスクマネージャーってやつを起動させると、
うん、
あの CPU とかメモリの使用状況がグラフとかで見れるのね。
ああ。
それが見れれば作業中なんだなっていうのは確実に分かるんだけど、
Mac でいうアクティビティモニターみたいなもんですかね。
そんな感じそんな感じだけど、まあ今アップグレード中なわけでそんなソフトが動くわけもないわけ。
はあ、
うん、ってこうね、ワイシャツネクタイスラックスでさ、こう机の前に座って、
うんうん、
椅子机の下にパソコン置いてるもんだからこうぐにゃっと U の字に曲がってこう顔真っ赤にしながらこうアクセスランプを眺めることしばしチカチカチカチカとかっつって、
はい、うんうん、
でそのうちチカッとした後つかなくなったりなんかしてさ、
あ
れ
怖い怖い、
よしパソコンの前に座ってるとあれだから何か別なところで作業してこようと思ってちょっと席を外し、
うん、見てると
そう進まないパターンのやつだよねこれ俺はマーフィーの法則だって読んでるんだよとか思いながら、
はい、
ちょっと離れたところで作業をして、
うん、
1時間ぐらいしたかな、
うん、
おっといけないアップグレード作業中だったと思って席に着いたら 4% なの、
怖い、
よしまあそういうこともあると、
うん、
リセットして、
はい、
あちょっと待ってアップグレード作業中にリセットっていいのかもしかして、そしたらね、
うん、
元の状態に戻るのはすごくスムーズだった。 Windows 10のアップグレードで一個皆さんにこう安心してほしいのは、まあ、あの全ての環境がそうではないと思うので当然こう心配ならバックアップとかをきちんと取っておいてほしいんですけど、
はい、
割となんかこうもうあ終わったってとこまで、まあ、これこうもう完全に俺今日終わったみたいなところまで行っても、
うん、
復元しますちゃんと。
ほう、
しかも強制的にあの電源4秒長押しとかで強制的に消してしまっても、要は Windows のアップグレードが完了してない状態でパソコンが再起動すると自動的に復元のプログラムが走って一応直前の状態にまで戻してくれる。
優しい。
うん、結果的に3回やり直したんだけど
それ何時間ですか。
あ、丸1日4% まで行き止まり待ち強制再起動みたいなの3回か4回かやって、
すごい
全部失敗したんだ結局
ですよね、
うん、
その様子だと。
そう、ただし元の状態には戻ったという、
うん、
まあでもあれですよ3代目だしとか、まあ、土曜日ちょっと使ってやるかとか思ってた計画も全てパーだし、
うん、
4% 以上進まないこの俺の心も 4% 以上進まねえんだけどみたいなさ、何とも
待てってことっすねそれ
まさにね、
うん、
でもなんかこうやらなくてもいいかなとかもう少し待ちだよねとか思ってたのに、
うん、
できないとすごくイライラするんじゃんそれでこういろいろ調べたりとかしてて、
うん、
これはあの皆さんにここは非常に有益なポイントなんで、Windows 10にアップグレードを考えていらっしゃる方は皆さんにちょっと心に留めておいてほしいんですけど、どうやらハードウェア的なこのなんか相性とかよりもソフトウェアが引っかかることが多いらしくて、この構成中何パーセントで止まって動きませんっていうあのことに対する質問って結構ネットにいっぱい上がってて、みんなの悩みなのね、
うん、
である記事ではウイルス対策ソフトが入ってると問題だったとか、あ
ふん
ふん、あいうのがあって、まあとにかく結論から言うと入ってるソフトがうまく Windows 10に、更新を切り替えるときに対応しきれないで止まるみたいな話なんだな。で月曜日、土曜日だからね、うん、月曜日週明けて月曜日もうこれはリベンジだと、
はい、
朝から腕まくりしてふんふん言いながら会社に行ってですね、 でデスクに向かってやったことは、
はい、やったことは
いらないソフトをとにかくアンインストールするという。
わあ。
でなんとなくね、これあくまで想像なんですけど、
はい、
動画再生ソフトを入れた時にこうコーデックってそのいろいろエンコードデコードするやつか、MP4 はこれで再生しますよとかっていうソフトを入れてるんですけど、それもまあいらねえいらねえって、また必要になったら入れちゃえと思って削除したのね、
うんうん、はい。
なんとなくなんだけど、もしかしてコーデックが何か不都合だったのかなっていう気がしてます。
ほう、
これもう完全に勘ね、勘、
うん。
まあ、その他にもいろんなソフトとにかく徹底して削除したので、まあパソコン綺麗になってよかったかなと思うんですけど。で何トライ目かのやつを月曜日にとにかくやってみたんですよ、
はい、
ポチッとなと、
はい、
4% のところはね1秒もかからずスッと通り抜けないってね。あ、もう構成の画面なんてね10分もかからず終わっちゃった。
わあ。
でようやく初期設定の画面にたどり着いたという顛末でした。
めでたい。
めでたいんだけどね。
え、まだあるんですか。
あ、いやいやいや、もうめでたいのはそれで終わりなんだけど。
よかった。
お前マイクロソフトちょっとっていう、 Windows 8.1 とか7から10にアップグレードするのにね、
うん、
理由もなく止まるっていうのにいい加減やめてくんないっていうのが正直なところです。
へえ。
4% で止まるじゃん。
うん。
そしたら何の作業のところで止まったかっていうのはパソコン自体は分かってるはずなんだよね。
うんうんうんうん。
そこで進んでないわけだから。
うん。
あとはタイムアウトの設定を入れて、例えば10分作業が進まなかったらそこでエラーを吐いてこのプログラムのとこでダメでしたって言ってくれればね、うんうんうん、せめてそれがなんとかエグゼとかなんとか出るとかっていうファイル名だけだったとしても、
うん、
調べようがあるじゃん。
うん、
あ、で このファイルの関連してるソフトがダメなのね、じゃあこれアンインストールするって済んだ話が 4% っていう情報しかないもんだから、
あ
ともう探りようがない
ですね。
もうね、いいって思った。
お疲れ様です。
ありがとう様です。でまあ無事アップグレードして、
はい、
でアップグレードの時の初期設定の時の一つポイントなんですけど、
はい、うん、
マイクロソフトってすごくこういろんなものを押し着せてくるのね、
うん、
おせっかいな機能をさ勝手に設定しようとするわけよ、
はい、
で初めて Windows 10を使う人だったらそれでいいと思うんだけど、
うん、
やっぱり人それぞれ好みってあるじゃん。
はい、ありますね。
何よりなんかこう自分が知らないところで勝手に設定が変わってるっていうのが一番怖いじゃない。
まあ困りますね。
うん。でそのポイント、Windows 10をアップグレードするときに、
うん、
さっきの 4% の壁を越えて、
うん、
初期設定の画面に入ると、
はい、
すぐに使い始めることができますとかって、なんかおいおい今までどんだけかかってると思うんだよとかって言葉を全くこうなんか無視するタイプ。ちょっと出てくるんで表示が出てくるんだけど、
はい、
簡単設定を使うっていうボタンがね右下に表示されて、
うんうん、
そういかにもこれをポチッと押せばすぐ使えますよみたいな雰囲気になってるの。
あ、もうそれ罠ですね。
罠ですね。
どう考えても罠ですね。
罠ですね。これ押しちゃダメ。ダメ。
それ押したらもう余計なものが入ったりとかなんとか、
そうそうそう、
しちゃうやつですよね。
しちゃうやつです。確実にしちゃうやつです。
うんうん、わかりますよ。
左側の方に、上の説明文とかは白字で書いてあるんだけど、
うん、
その白字のフォントよりも小さくて薄い色で、
うんうん、
あの設定のカスタマイズっていうボタンがあるのね、
はいはいはいはい、
なんで薄くしてあるんだよと思うんだけど、うん、このカスタマイズをピッとクリックすると、設定を全部確認できます。
うむ
うむ、うん、で何をしていくかというと、
はい、
まず最初のが個人設定、
うん、
個人用の設定ということで連絡先、
うんうん、
カレンダーの詳細、 その他関連する入力データをマイクロソフトに送信して音声認識、タイピング、手書きによる入力の個人用設定に使用しますみたいな。
ほう。
おひょひょ、なんで勝手に送信するんだよみたいな。これオフね。
うん。
タイピングと手書きデータをマイクロソフトに送信してプラットフォームの改善に役立てます、勝手にしてくれっつんでオフね。
うんうん。
アプリ間のエクスペリエンスのためにアプリが広告識別紙を使うことを許可します、許可しません、オフね。位置情報、Windows とアプリが位置情報や場所の履歴を要求することを許可します、許可しません。
ほう。
で次へ、で次に行くとブラウザーのうんぬんかんぬんとエラーの報告とかっていうのがあるからもういらないやつをオフオフして、で最後 Windows 用の新しいアプリっていうので、
はい、
フォト、ミュージック、
うんうん、
映画とテレビって要は、うん、画像閲覧機能と音楽再生機能と、
うん、
ビデオ再生機能について、
うん、
標準アプリを設定しようとしてくるわけね、
うん、
でも今ケイセンさんが笑ってるようにさ、うん、そんなもんは自分たちで好きなものを使ってるわけよ
あと私の場合会社ではそんなもん使わないわみたいな、
あそういうのもあるしね、
うん、
だとりあえずこれもオフオフオフみたいな、
うんうんうん、
でもう一つあるのがマイクロソフトエッジ、 Windows 10で新しく導入された今までのインターネットエクスプローラーの後継のソフトなんだけど、
はい、
これもまだ完成度が低いらしくて、
へー、
これもオフって、全部オフにして次へと、これでようやくね余計なことしないようにしてくれるっていう感じ大変だった、
いろいろ黙らせる必要があるんですね、
うん、そうです。でまあ、ここまで大変だ、もう Windows 10なんかアップデートしなきゃいいっていう話なのかと思いきや、
はい、
非常に、まあ、ごくごく一部まだちょっと不具合はあるんですけど、
うんうん、
私個人的にはすごく気に入って使ってます、
うん、
で一番いいのはやっぱりスタートメニューとタイルの画面が一緒になってくれたことで、
うん、
デスクトップは今まで通りデスクトップでいろんなファイルを並べてみたりアイコン並べてみたりってこう、うん、壁紙表示してみたりっていう状態をしながら、スタートメニューでいつでもこのタイルの画面を呼び出せるっていうのが非常に便利になったなと思いますね。
なるほど、
うん、
なんかランチャーみたいな感じですね。
そういうこと、そういうことです、
うん、
Windows 7の時に行った気がする。
ほう。
Windows 7は手の込んだランチャーソフトだっていう
手の込んだ、
そう。でもそれがいよいよもって、より手の込んだランチャーソフトになったかなっていう感じですね。
ほう。
ライブタイルっていう機能があって、
はい、
天気予報とか、
はい、
ニュースとかを自動でアップデートして表示してくれるのがあるのね、
うんうん、そういうのいいですよね、
うん、これは、うんうん、いわゆる昔で言うなんだ、ウィジェットっていうデスクトップにいろいろ時計を貼ったりとかできた機能、あったんですけど、
私もちょいちょい使ってるやつですね、
うん、あれがまあ、いろいろなんか何マルウェアじゃないけどプログラム、悪意のあるプログラムを仕掛けやすい環境にあるらしくて、
あそうなんですか、
うん、それが理由で使うのやめようって話になったらしいんだよね。
あら、あ、
うん、その代わりがまあ多少ですけどタイルで再現できてるので、うん、まあもっともっとこの Windows のタイルの表示のアプリが増えればいいなっていう今日この頃だいぶ増えてきたので調べると面白いのがありますね、
うん
うん、というまあ Windows 10ですよ、
うん、
結論から言う と,
と
そろそろアップグレードしてもいいんじゃねっていうのがまあ俺全部終わったしみたいな次はあなたの番ですって感じなんだけど、
はあ、
うん、Windows 10
Windows、うん、
ただねちょっとね2つほど問題があって、
はい、
1つは会社のデスクトップだけなんだけど、
うん、
エクスプローラーって、ファイルを開いて管理するためのソフト、
あ、はいはいはい、
Mac でいうなんだディスクのやつとかこう要はフォルダ構成が見れるやつだよね、
うんうん、
あれを開くと結構な頻度でねフリーズ、エクスプローラー自体がフリーズするの。
あら。
でパソコン自体がフリーズしてるわけじゃないから、
うん、
すぐこう再起動するんだけどそのエクスプローラーだけがね、
うん、
Windows の 基本のソフトなわけ、非常に
ですよね、なんか、うん、
根幹をなすソフトなわけよ、
うん、
なんでこれフリーズすんのっつう話でね、
困りますね、
うん、それが地味にめんどくさいのと、
はい、
あとは Windows 10のフォントがね、
はい、
すごく見にくいの、
うん、
これはあのバックストリートじゃない、バックスペース FM のというポッドキャスト番組があるので聞いていただきたいんですが、
はい、
バックスペース FM のドリキンさんという方がこの Windows 10について結構お話しされてて、
うん、
このフォントについては非常にあのよろしくないというお話をしてたんですけど、私も同感で、これどうしたらいいんだろうと思ったらね、
はい、
ちょっと面白いソフトを見つけたんです。
なんか解決できるんですか？
うん、メイリオ UI も大嫌いってソフトなんだけど
ちょっとメイリオちゃん
名前がねすごく好みなんですけど、挑戦的で、
なんかちょっとなんか物悲しい感じがあ
これ何かっていうと、ちょっとね詳しい経緯はあれなんですけど、おそらくそのメイリオっていうソフト、あのフォント
ありますね、
うん、が出てきた時に、そのメイリオフォントが大嫌いだったんでしょう、
でしょうね、
うん、でそのフォントを変更するためのソフトを作った方なんです、この方が。うん、で何が便利かっていうと、昔 Windows の XP とかの時代は結構フォントのカスタマイズって自由にできたんですよね。
ほう、
なんですけど Windows 7以降ちょっとそのフォントの設定が非常に面倒くさくなりまして、
ほう、
そのフォントの設定を一気に、変えることができるっていうソフト、設定用のソフトなんです。
へ
ー、でメイリオ UI も大嫌いっていうソフトなのに、
うん、
Windows 10のフォントがもっと大嫌いものはもう私は、
はい、
メイリオ UI も大嫌いを使ってメイリオ UI に戻すという、
どういうこと
要は UI のソフトってある程度こう想定された範囲で変更しないと、ちょっと変わったフォントにするとはみ出しちゃったりとか
しますね。
嫌じゃん。
うんうんうんうん、
でもメイリオ UI っていうのはとりあえず7とか8とかでは使ってたフォントなわけ。
まあそうで安全、
うん、だとりあえず今の Windows 10のよりもマシだからメイリオ UI に戻すという、
あ、そういう、
はい、ちょっとね不思議なことをしてますが、
これじゃあ Windows の基本のフォントってメイリオじゃないんです？
Windows 10のやつ、
はい、
Windows 10のはね、あ、何だったかな、ちょっと待って調べてみようか。標準フォント、あ、そう、ユーゴシック UI っていうやつに変わったの。
あ、
うん、このユーゴシックがね、
なんか太そう。
ね、逆で細い。
細いの？ユーだからウルトラ、でゴシック太いのかなと思ってた。
遊ぶ。遊ぶの方のユ
ー、そっちのユーか、はい、わ、うん、かりました、OK です、すいませんでした、いえいえ、私が悪いございます、
とんでもない、とんでもない、確かそうだと思うんだけど、
はいはい、ユーゴシック、うん、
なんかね
ふわっとどんな感じかは思い浮かびました
なんとなくそのなんだろう、その先ほどのドリキンさんがお話になってたやつを丸替えすると、
は
あ
は
あ
は
あ、なんだろうな、英文フォントをのフォントフェース、その字面に合わせて、
うん、
日本語がバランスが悪くないように調整をするわけですよね、
うんうん
うん、そうすると、英文だと割と もともと細表な感じらしくて、
うん、
それに合わせると日本語の方も結構細くなっちゃうみたいな、
まあ、
あ、その結果結構なんていうの、最近の高解像度のディスプレイとチラチラするような細くて見えにくいみたいな感じのフォントになりがち、うん、という感じです、うん、今話してる間に思い余って太字を太字の設定に変えてみたんだけど、
はい、
太字の方がいいなって思っちゃうぐらい細いね、メイリオ UI でも、メイリオでも、うん、まあこれちょっと研究の余地がありそうだな。
そういえば昔の Mac ってフォントも自由に変えれたけど、そういや今って
変えられる？
あったっけ？今見てるんですけど、
うん、ねえ、なんか、
うん、どっかあるのかもだけども、
見た目の美しさってすごく大事で、統一感とか、うん、そのどういう環境、そのディスプレイサイズでも、
うんうん、
あー、ユーザーインターフェースが崩れないっていうのはとても大事なことなんだけど、
うん、
うん、そのなんて言うんだろうな、それと我々日本人の日本語環境の見やすさみたいなのと、どっちが大事なのかなっていう、どっちが犠牲にされるべきなのかなっていうのがちょっと日本人として悩ましいんだけどね、
うんうん、日本語難しいですからね。
ね、タイポグラフィー組んでみようと思ったって大変だしね。
ねえ、
うん、まあまあ
文字の種類が多すぎです
ね、字数のね、うん、問題だよね、うん、何万字という漢字を整えないとフォントとして成立しないわけだからね、うん、まあそんな感じですよ。
はい、
うん、まあちょっとだからそういう不具合は多少残ってはいるものの、 Windows 10にアップグレードしてもいいんじゃねえかなというのが個人的なところです。
はい、
うん、今度もう少し使い勝手の部分で追い込んできたら、改めてこう木澤さんとタロケンさんでも呼んで Windows 10について語りたいなと思ってるんだけどね、
うん、
うん、そんな感じでございました。
はい、
どうやって終わったっけな。お届けしたのはコーヒーと
ケセンでした。
それでは皆さん、次回の配信までさよなら。
さよなら。